イエス・キリストは今どこで何をしておられるか。話、金城重弘。
今日のテーマは、イエス・キリストは今どこで何をしておられるかということを考えてみたいと思います。クリスチャンはイエス・キリストは今から2000年前に十字架で死なれて、そして3日目に復活されて天に帰られた、昇天されたことを知っております。そして天で大祭司としての働きをしておられたということをよく知っているはずですが、多くの人たちは大祭司の働きを知らない人がおります。初代教会は復活したイエス・キリストは天の聖女で大祭司として働き、神の御座の右に立って取りなしをしておられることを知っておらいました。で、彼らはその福音を力強く全世界に述べ伝えていきましたね。しかしだんだんキリスト教会が広まっていくうちに、ローマ法王教というのが起こってまいりまして、ローマカトリック教会ですね。やがてローマ法王が天と地と海を支配する権威を持つという至上権が唱えられて、ヨーロッパは中世暗黒時代に入りましたね。天で中保の働きをしていらっしゃるイエス様の大事な働きをこの地上に引き下ろしてしまった。そしてこの地上のやれ法王、そして枢機卿、司祭、神父に人々の心を向けていったんです。1260年間という暗黒時代にドイツのマルチン・ルーテルという人が起こって、そして聖書を読んで、彼は全くローマカトリック教会が非聖書的な教えをしているということを一つ一つ探り調べて、そして宗教改革が起こったんですね。今から500年前、1517年、500年前です。そしてローマカトリックとプロテスタントの対決があったんです。しかしそれ以来プロテスタント、クリスチャンは天に聖女がある、天国というのが時期通りあるということを信じていました。そしてそう思っている人が今日も多いと思います。ある人はね、天国は時期通り天にあるのではない、あるいは聖女は時期通り天にあるのではないという人たちがいます。それも半分当たっていると言いますか、なぜかというとイエス・キリストは天国はここかしこにあるのではない、あなた方のうちにあるのであるとおっしゃったからね。そう。そして新約聖書で、時期通り聖書なんて天国にある、天にあるのではなくて、我々が聖書である。ね。天国に聖書なんてないという考え方。これはセブンスデイ・アドベンチストにも1900年代の初期に、有名なダクター・ジョン・ハービー・ケログという人が、世界的に有名な医者であったんですが、セブンスデーの。 この人が反神論を説きました。教会は真っ二つに分かれました。廃教のアルファと言いました。つまり実際に天国は地味通り天にあるのではない。天国は我々の心の内にあるんだ。聖女は地味通り天にあるのではない。我々の内にあると聖書に書いてあるじゃないか。しかし半分合ってるのはね、全くこれは大変な致命的な誤りであるんです。これは、この反神論っていうのは、生きとし生けるものに神様が住んでいる。そして人間、すべての人間に神様が住んでいるという反神論っていうのは、今で言うニューエイジ運動の根底になっているんです。そして天に神の律法があるということも信じない。律法はあなたの心にある。あなたの心が唯一の判断の基準である。これが反神論、唯神論、あるいはニューエイジであるんですね。セブンス・アドベンチストは時期通り天に天国があるということと、聖女が時期通りあるということを信じます。ヘブル書から、黙示録から、ダニエル書から、それを信じることができます。と同時に、天に天国がある。聖女が時期通りあると同時に、この地上にも天国がある。我々の心に神が住みたも、恵みの御座イエス・キリストは聖霊を通して君臨なさる。神が聖霊を通して御臨在なさるところは神の国であり天国と言われるんですね。そう、だから時期通り SDA は天にも聖女があり、そして地上にも聖女がある。聖書の通りに信じます。イエス様はどこにおられるのか。まあインターネットを見ると、この天に時期通り聖女がある。そして天にイエス様は神であり人間として今働いておられるということを信じる人はあまり多くはいない。あなた方の心の内に天国があると言うんですね。そう、もしイエス様が今どこにおられるのか、何をしておられるのかということを知らないと、我々の信仰生活にどんな影響を及ぼすのでしょうか。考えてみたいと思います。日本の最高裁判所はどこにありますかね。ここで、その最下ある千代田区にありますね。そう、もう最後の判決が下される自分に関わりのある裁判が最高裁判所でなされるということを知ってるならば、どこにあるのか、いつあるのかということを知らなければ大変なことになりますね。結婚式がいつどこであるのかということを知ってないと大変な結果になります。この、黙示録の研究を非常に面白く描いて、深い洞察をしていらっしゃるダクター・ロバート・ハウザーという、神に栄光を着せよという本が出ておりますが、この本の中に面白い令和があります。ご自分の経験です。どんなことかというと、このダクター・ハウザーは1959年麻酔医の試験を受けました。筆記では合格したんです。筆記試験は。 そして研修員レジデンシーと言いますが、研修員として、まあ一人前の医者となるためには研修員としてしばらく働いてみるんですね。そして、次、この高等試験、高等諮問ですか、それでね、一度失敗したので、その高等諮問、聞かれたら答える、聞かれたら答える、どんな何問題でも聞かれたら答えるという高等諮問で失敗したから、今度もう一回チャンスがあったんです。で、彼はそのためにね、一生懸命勉強しました。どこから聞かれても答えられるように。さあ、その時は近づいてきたんです。ネバダのリノで働いておりましたが、だんだんだんだん近づいてくると、こうイライラしてくるんです。落ち着かないんですね。だんだん心配が高まってきました。試験はサンフランシスコで高等諮問があることになっていました。で、いつサンフランシスコのどこのホテルであるということをちゃんとカレンダーに丸印をつけていたんです。で、彼はその日に出かけていきまして、ホテルに到着しました。ホテルに到着すると、受付に自分の師匠であるダクター・レフィングという方がこのホテルに泊まっているはずだと思って、で、受付にダクター・レフィングはどの部屋にいらっしゃいますかって聞いたんです。ダクターレフィンで、受付が一生懸命調べました。ないですね。本当ですか。今日きっとおられるはずだ。もう少しちゃんと調べてください。いくら調べてもなかったんです。ちゃんとカレンダーにいつ高等諮問がサンフランシスコの何々ホテルであるということを記していたのに、そのダクターレフィンがおられない。で、よくよく調べると、あと一週間、来週試験日であったんです。一週間早すぎた。がっかりしたんですね。セブンス・アドベンチストは、イエス様がいつ天の聖所に入り、死聖所に入り、何をしておられるかということを最もよく知っている民です。それは、ダニエル書の8章と9章の予言から非常にはっきりとそれを知ることができます。で、このダニエル書9章には70週の予言というのがあります。ダニエル書8章には2300年という予言があるんですが、この研究から、ダニエル書8章と9章の予言の研究から、セブンス・デイ・アドベンチストは生まれてきたんです。再臨運動が生まれ、セブンス・デイ・アドベンチストが生まれてきた。この2300年、1日を1年と計算する予言の計算で。で、この、これに書いてます。2300年の夕と朝を重ねて、それから聖書は清められて正しい状態に復するというあの聖句、ウィリアム・ミラーは十数年かけて研究に研究を重ねて、そしてその日にちを割り出したんですが、その2300年をの予言を解読するためには、ダニエル書9章の70週の予言を研究しなければな ならないことが分かった。ここで今日ゆっくり話すことができません。これはもう実に明確に計算された予言であり、セブンス・デイ・アドベンチストはこれを基礎にして生まれてきたんですね。そう、70週の予言、これ1日を1年とに直すと490年になるんですが、でこれは3つに分かれます。7週と62週とそして最後の1週、ね、で最後のこの7週と62週というと69週ですねの終わりにイエス・キリストがメシアとして油注がれる、交渉外に入る。で、あと1週間あと1週間の62週経って後のこの7週、これも7年ですね。これ間違ったのがよく入るのはおかしいな。はい。7年のちょうど半分に、これ一週だから7年ですね。半分にイエス・キリストは十字架にかかるということ。立たれるということを使っています。これが明確に成就されて、そしてその後の3年半はユダヤ人の恩恵期間の終了でした。これが非常にはっきりと予言が成就したので、これに基づいて長い2300年の予言から、これがユダヤ人のためとメシアのために切り取られた予言ということで計算していったら1844年に当たった。1844年に何が起こったかということはもうよくセブンス・デイ・アドベンチストは知ってますね。1844年に、そう、その、聖女の清めと調査審判の働きが始まった。どこで？死聖女で。イエス・キリストは1844年までは、天の第、聖女の第一の部屋で働いておられた。1844年に、死聖女第二の部屋に移られて最後の働きに移られた。何のために？キリストの再臨をに人々を備えさせるために。そしてここから あれですね、黙示録14章にある三重の使命が生まれてきたんですね。これは今日ゆっくり話すことができません。で、このこと、イエス様がいつどこで何をしておられるかということを知らないと、ダクターハグさんみたいに失望してしまう。実際ね、弟子たちも再臨信徒もこれで大失望したんですね。弟子たちはキリストの技を見てると、その教えを見てると、このお方こそ何千年も待っていたメシアであるということを信じて、そしてこのお方こそこの地球を支配し栄光の王国を建てると信じていたんです。信じて期待していたんです。ところが彼らは一つの聖句、すなわち ダニエル書の9章の62週の後、あと1週間、すなわち7年間のちょうど真ん中にメシアは立たれるというあの予言、見損なってしまったんです。あの一つの聖句、十字架にかかるということは、まさかと思った。その大きな期待をかけて、いたイエス様がほふり場に惹かれる子羊のようにただ何にもしないで、口を開かないで十字架でにかかっていかれた。そして彼らは大失望したんです、ね、大変な失望でしたけれども、彼らは大失望の後 イエス・キリストが3日目に復活して、復活された主イエスにお目にかかった時に、彼らは再び大きな希望と喜びと確信に満ちて、そしてイエス様がおっしゃった全世界に行って福音を伝えなさいということを命を懸けてやっていったんです。復活の主にあってから。で、同じようなことがね、再臨信徒にも起こりました。1800年代でした。再臨信徒は、ウィリアム・ミラーのあの2300の予言の計算で、1844年にイエス・キリストは天の雲に乗ってこの地上に再臨なさる。そして栄光の王国を打ち立てられるということを期待してました。アメリカで大リバイバルが起こりました。けれども、1844年、10月22日、もう、きちんとした予言の計算で、1844年10月22日、待っても待っても来れなくて、夜の12時、真夜中になってもおいでにならなかったから、たくさんの人が失望しました。大失望でありました。ね。栄光の王国を待っていたんです。この、主イエスキリストの再臨の前に、イエスキリストのなすべき働きが知られていなかったんです。大失望してみんな散っていきました。そして、実はね、大再臨運動の失望の後、いろんなグループに分かれていたんですが、エホバの証人もここから、再臨運動から出たんですよ。だから1844年にイエス・キリスト再臨なさらなかったから、ラッセルという人は、また再臨はいつだと、日にちを何回か変えて、年を、決めたんです。これが、エホバの証人です。そう。そして彼らは、大失望の後、大失望の後、これが赤でやって、大失望の後、彼らは、聖書をもう一回予言を研究し直して、なぜイエス様おいでにならなかったんだろうか、どこが間違っていたんだろうか。これは、弟子たちが間違っていたように、彼らが間違っていたのは、この地上が聖女だと解釈。この聖女を清めるために、教会を清めるために、このおいでになると、彼らは期待していたんですね。そして、聖女の清めとは何か、ということを追求していった。ヘブル書、レビ記、黙示録、そしたらはっきり分かってきたのは、この、イエス・キリストは再臨なさる前に死聖所に入られたということが分かったんです。最後の働きをするために。これを、最後の贖いと言いますね。最後の特別な贖いと言います。この再臨信徒の大失望は、弟子たちの大失望と比べたら少し小さかったけれども大変な失望でした。この再臨の前の、この聖女の、天の聖女の死聖女第二の部屋での特別な贖い、最後の贖いという、ことで、彼らは、そこにイエス様の最後の働きを見出して、喜びと、そして希望と、確信を再び見出して、そして彼らは、もう一度、 諸々の民族、国語、部族、王たちの前に予言しなければならないと言って立ち上がって、セブンス・デイ・アドベンチストは宣教師を全世界に送ったのでありました。大運動として展開されてきました。この死聖所における最後の贖い、特別な贖いという言葉、これを我々の教会は特別に強調して、そしてイエス様の再臨に人々を備える働きを、使命を伝えていたのですが、この最後の贖いとか特別な贖いというのは1950年代からだんだん使わなくなってしまった。だんだん人々はイエス様のその最後の働きから目をそらすようになってしまったんですね。しかし大失望の後、イエス・キリストの最後の働きを見出した人々は、天からいただいた第一、第二、第三天使の使命を全世界に述べ伝えられてから、永遠の福音が述べ伝えられてから、終わりが来るということを分かった人たちは、希望と喜びと確信に満たされていったんです。もう過去のあの大失望なんか忘れて。しかし、再び今、セブンス・デイ・アドベンチストが、この死聖所における、死聖所ということもあんまり使わなくなりましたね。最後の贖いということも使わなくなった。特別な贖いということも使わなくなった。罪の除去ということも使わなくなった。そしてその結果、再臨の前に完全な品性も解かなくなった。そう。そして、今プロテスタント教会では、約束された後の雨、聖霊降下、これが偽物が今盛んに行われております。これは前にも紹介しましたが、ね、このフランシス法王の、この法王はね、初めてイエズス会が法王になった異例な出来事です。ということはね、非常にイエズス会のローマカトリック教会の世界支配が近づいている証拠であります。そして今年10月31日にローマカトリック教会と、そして、ルーテル教会が500年の対決に終わりを告げて、そして500年宗教改革記念式典をあちらこちらでやっております。何か異変が起こっております。キリスト教会の中に。ローマカトリック教会とプロテスタント教会と、そして神霊術、唯心論、エキュメニカル、教会一運動どころか、果ては宗教大連合として今動いている。そしてキリスト教会では、これはこの人はね、コープランドという人ですね。ケネス・コープランド。このケネス・コープランドは、今年の11月7日に、アメリカ全国から集まってきた聖職者の前で、ローマ法王フランシス王は素晴らしい、こんな人見たことがない、ね、そして私は、2日前に、神から示された。2018年は聖霊と火の年になるだろうと。聖霊と天下。天から、これは天から火が下る年になるであろうと、黙示録13章に書いてある言葉が、を彼は使ったんです。面白いね。黙示録ね、13章の13節。 書いててください。黙示録13章の13節の言葉を使って、2018年は天から火が下る年になるで、聖霊の年になるであろうと、人々、聖職者たちに訴えたんですね。ということはね、皆さん、本物が近づいているということです。本物の雨が、聖霊降伏がある前に、偽物がある、出てくると言っています。大聖堂下巻の27章に、使徒時代以来かつてなかったほどの大リバイバルが起こると書いてます。しかしサタンは、その神様の後の雨、聖霊降伏を妨害するために、偽物を前に持ってくるって言うんです。偽物が今現れつつあるんです。聖霊降伏、印と奇跡と不思議と癒し、威厳、盛んに今やってます。さあ来年、2018年から、もっともっとエスカレートするに違いありません。だから、偽物がもうローマ法教と、そしてプロテスタント、アメリカのプロテスタント、そして新霊術、唯心論、ニューエイジ運動、これが結合してきましたので、いよいよ予言の成就が見られる時に我々住んでいるんです。本物は、この日曜休業令の後、ね、日曜休業令、これもローマ法も言い出してますよ。日曜全世界の人、すべての人が休まなければならないという法令になったら、だから憲法改革しようと、ね、今、北朝鮮の問題で、遠回りしながら、日本の憲法を改革しようとしているんです。アメリカで憲法が改革されます。そして、日曜日は必ず休めという法令が出る。法令が出たら、いや、休んだらいい。けれども、日曜日は礼拝の日として休めという、人間の良心を束縛する法令が出たら、我々は毅然として、シャデラク・メシャク・アベネデコのように、獣の像の前に、ね、ひれ伏してはならない。毅然として真理で立たなければならない。この日曜遵守令、教養令が出てから、本物の後の雨が来るんです。この前に大リバイバルだというのが、後の雨聖霊降伏と説くのは、サタンの息吹で、もたらす、息吹がもたらす、偽リバイバルであるということを知っておかなければなりません。ということはね、本物がもうやがて近いということです。で、そう、1844年と書いてありますね。天の至聖所に入られた。これを知っている、解かなければならない民は、セブンスデーアドベンチストでなければならないんです。1844年から至聖所に入られて、最後の贖い、特別な贖い、イエス・キリストの再臨を迎える、特別な準備の働きがなされる。これ永遠の福音と言われている。諸々の罪が除去されて、子羊の、神と子羊の前に立つことができる特別な準備であるんです。そう。1844年から始まった。死んだ義人から始まる。アダム、ダビデ、アブラハム、そういう人たちから始まってる。やがて、生ける者の裁きに調査審判に移る。まだ来てません。やがて、間もなく、非常に 近づいている。足音が聞こえますか皆さん。予言の研究をしているならば、聞こえるはずです。新世界秩序を狙っているバチカンとアメリカの癒着、そして法令を、憲法を変えて法令を、新たな法令を出そうとする足音が聞こえなければなりません。そう。しかし、やがて、これ何年、何月にね、ここで1840年10月22日にはっきり確定した時がありました。今度は確定した時はない。予言によると。ない。けれども、はっきりとした印があると言われても、それは、あらす憎むべき者が立つのを見たら、読者を悟れとイエス様おっしゃった。日曜休業令のことです。日曜休業令ってどうしてわかるかというと、荒らす憎むべきというのは、ダニエル書を見なさいとイエス様おっしゃった。ダニエル書の12章に書いてある。そして、荒らす憎むべきというものは何かということが、エゼキエル8章に、神が憎むべき、一番憎むべきものは太陽礼拝。太陽礼拝だと。エゼキエル書の8章に書いてある。ですから、この事件が起こると、後の雨が豊かに降り注がれて、神様が介入なさる。そして、もうたくさんのお金を使い、一生懸命伝道しても伝道しても、この調子で千年間かかっても伝道は終わらない。こんな焦燥にあるときに、神様は天からの後の雨が、を注いで短期間に御業を終わる、義をもって速やかに終わるとローマ書に書いた、うん、働き人を圧倒驚かされるそうですよ。あまりにも単純な方法でなされるもんだから。だからイエス様は今どこで何をしておられるのか、何をしようとしておられるのかというこの知識、これをサタンはセブンステイアドベンスから奪い去ろうとして、考えさせまいとしようとして、見てください。大総統計画の221ページ、サタンは数えきれないほどの多くの策略、一つの策略、多くの策略を考え出して、我々の心を捉え、我々がしかも最もよく知っていなければならない働き、最もよく知っていなければ、ローマカトリック教会法がどうするか、アメリカがどうするか、これも知らなければならない。どうしたら健康になるか、イエス様の再臨を迎えるために、神に栄光を期すために、どうしたら健康になっていくかという健康の使命も大事。けれども、最もよく知っていなければならない働き、なんだろう。これ考えさせまいとする。大欺瞞者サタンは食材の犠牲と全能の中保者を明らかにする大真理を憎んでいる。一番憎んでいるのはこれです。だから、このことについて詳しく書いてある各時代の大僧と憎んでるんです。イエスと彼の真理から人々の心をそらすことに万事がかかっている。死聖所における特別な贖い、最後の贖い、特別な清め、罪の除去という永遠の福音。天の聖所が清められるためには、この地上の聖所、信者が諸々の罪から清められて、再びその罪を思い出すことがないほどまで清めて、花婿なるイエス様の見姿を完全に反映される教会にならなければイエス様は迎えにおいでにならない。で、これ神の技です。奇跡的な技です。それをね、So what? それがどうした?イエス様十字架信じてれば救われるんだ。それでいいじゃないか。と、一般キリスト教会と同じ考えになりつつある 誠に残念なことが起こっております。これはね、21ページでしょ、大草党の。22ページ見ると、もう、どんなにか重要であろうと。市政上における働きのことを言ってる。何よりも重要であると繰り返している。それをあらゆる策略を講じて考えさせまいとした。だからこのことを知らないために今セブンステアドベンチストはアドベンチストの焦燥といってヨセフとマリアが杉越の祭りにエルサレムの神殿で、杉越の祭り終わって、家路に着いた。そしてみんなもう、お友達とみんなおしゃべりしながら楽しんで帰っていて、ふと気がついたら、イエス様いなかった。そしてイライラした。焦燥と言いますね。あれ？もうどんなにかイエス様に信頼してた彼らは、両親は。どうしましょう？誰か知りませんかって。誰も知らなかった。またエルサレムに戻って。そしたらイエス様どこにおられたんですか？エルサレムの神殿に見つけたんです。はーっと喜んだ。最もこの地上で信頼するイエス様を再び見出して、そして喜び勇んで家路についていったんですね。今日、セブンスデーアドベンチストイエス様を見失って、そして確信もない。希望もない。再臨170年間説いていて、まだイエス様再臨なさらないじゃないか。そして、喜びもない。希望もない。この、初代文書の414ページから読んでみますと、イエス様は聖女における奉仕を終わり、死聖女に入って、死聖女、聖女ね、死聖女に入って、神の律法を収めた箱の前に立った時に、世界に対する第三の使命を携えたもう一人の強い天使をお送りになった。天使の手には養子が渡された。そして彼は、力と栄光と思って地に下り、これまで人類に与えられたことのない恐怖すべき威嚇を持った恐るべき警告を発した。恐ろしいよね。獣とその像を拝み、獣の刻印を受ける者に対する神の激しい怒りが下ると恐ろしい警告。だからここにエレン・ジー・ホワイトは恐怖すべき威嚇を持った恐ろすべき警告をセブンステアアドベンチスに抑えた。これはなぜかというと、世界中で同時に、今まではね、もう世界の歴史を見ると人間を抑圧して良心を押し潰すいろんなことがありました。中世時代ローマ法は言論の自由、出版の自由を許さなかった。今度は、獣、黙示録13章の獣、世界を支配するこの獣、ローマ法王教を拝まなければ、売ったり買ったりできない経済的なボイコット、そして投獄、拷問、そして今までの総合した迫害、そして殺すことさえ命じると言われています。だから恐怖すべき威嚇を持った恐るべき警告ですよ。必ず来る。いや、こんなこと言ってね、信者を脅かしちゃいけないと。もうこういうことはやめようという雰囲気です。今我々の教会は。だけどもこれはね、愛の警告です。神様、このサタンの作り出すこれは大変な永遠の運命を失わせる事件だから、これから逃れよ。そしてバビロンから出てきなさい。 というメッセージ、愛の警告であり、これ黙示録14章の6節を見ると永遠の福音だと書いてある。福音、恐るべき、恐怖すべき警告だけれども福音であるんです。どういうんですか。もしね、東京で地下室にね、オウム真理教のグループがサリンをまき散らすということが分かっている人がいたならば、黙ってたら大変なことです ね。知ってるならば警察に届け出て、そして叫ばなければならないはずです。救うための警告であるけれども、愛の計画、救うための永遠の福音なんですね。そう、この使命が我々に与えられているんです。信仰によって彼らが死聖所に入るとき、彼らはイエスを見出して新たな希望と喜びを味わうのである。これは1840年代大失望の時のことでした。死聖所にイエス様を発見して、彼らは希望と喜びを経験して、そして喜びと確信に満ちて今度は世界に立ち上がって福音を、第一、第二、第三天使の使命を伝えるユニークな最後の残りの教会として立ち上がったんです。で、死聖所で、さあ、多くの再臨信徒が次々死んできました。最近多く死んできますね。これ、主にあって死ぬ人たちは幸いであると言われています。なぜ、これから大変な迫害来ますよ、皆さん。子供を持つ子供たちどうするんでしょうね。よっぽどの覚悟を持って、死聖所におけるイエス様の特別な恵みで子供たちを教育しなければ、子供を失うこと、多くの子供が失われると書いてます。その子供たちが殉教してもいいような教育をしていかなければならない時代です。かつてなかったほどの悩みの時が間もなく我々の前に展開する。それだから我々には一つの経験、もう一つの経験が我々が持っていない経験。今我々誰一人持ってない経験。もう一つの経験が必要である。そして多くの者がそれを持とうとしない。いや、十字架を信じて救われてるんだから。残りの教会、セブンステアドベンソンの教会に席を置いて、大祭天使の使命を信じているから救われると思い込んでいる。ところが、大総統下巻の398ページを見ると、第三天使の使命を信じると思っている、告白する大部分のものが、多くのものがね、信仰を捨てる時が来ると言われてますよ。で、反対に加わる。最も苦い敵に加わる。こんな時が来るって言うんです。これは皆さんに何も、ああ、こんな怖いことを、じゃあ早く死んだ方がいいと思わせるためじゃないですよ。うん、これはニネベにヨナが与えた警告と同じ。もし悔い改めて神様に立ち返らなければ、このニネベは滅びますよと言った。神から預言者が使わされた。だけど王様はじめね、悔い改めた。ニネベは滅ぼされなかった。そう。この時は、我々の前にある危機の場合は、どんなに生々しく描写しても、この試練の激しさには到底及ばない。この試練の時に人間は皆、自分で亀の前に立たなければならない。一人一人。誰かに、夫に、妻に、牧師に、耐えることができない。一人で立たなければならない。ノアが、義人ダニエルが、義人ヨブがいても、我々を助けることはできない。大総統下巻、 396ページから、今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、もう猶予期間は非常に短いですよ、皆さん。時の印を見ると。我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。どうせ完全になるなんて人間である限りできない。諦めたと。けど求めなさいと書いてある。求めをそうすれば与えられる。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて誘惑の力を表す。続けて、しかしキリストはご自身についてこの世の君が来る。誰が彼を私に対して何の力もないと、だが彼は、だな、私に対して何の力もないと宣言された。サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった。我々は隙だらけです。今。こういう経験持ってない。だけど持ちなさい。与えると神様がおっしゃる。神の御子は天父の戒めを守られた。皆さん。神の戒め完全に守ってる人いますか？誰も言えないと思います。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪がキリストの中になかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのである。この引用文ね、非常にはっきりしてます。こんな状態にさせるのは、我々は自分の力で絶対にできない。千年間かかってもね、もう神の恵みによって清めに預かっても、教会千年期通ってても、こんな状態になれない。これは最後に神様が、神様は御霊を我々のうちに送って、力強く我々に働いて、イエス様のようになりたいという願いを起こさせ、実現に至らせるのは誰だと書いてますか？神であると。神がなさる技であるんです。これが信仰による義人。しのぶさん、なんて信仰による義人は？信仰による義人とは、人間の栄光を地理に伏させ、人にはできないが、神が信じる者のために働く技である。地理になる。無になる。神がなさる技であるんですね。この、あれ？このね、イエス・キリストは今どこで何をしておられるかという知識、我々の実際生活と何の関係があるでしょう。ドクター・ハウザーの最初に僕が話したハウザーのことを覚えててください。時を間違えた。場所は合ってたんですけれども、時を間違えてしまった。いつ生ける者の裁き、いつ神が介入なさって後の雨を降らせるか、どんな準備を我々はしなければならないかということを知っているということは、これは我々が、我々の運命にかかっている。もし知らなければ大失望するばかりでなくて永遠の命を失ってしまう。なぜかというと、これが最後のテストだからです。最後のテスト。こんな、あのね、ゴヤさんとね、これ前にも話しましたが、ゴヤさんと家内と私で3人ロサンゼルスに行くときね、 行くとき、成田空港で、あ、ロサンゼルス行き、何時何分ということでね、ある場所で待っていたんです。そして、時計見ながら、あれ？もうロサンゼルス行く時間だけども、何の放送もないと思っていたんです。立ち上がって、おかしいなと思って、こう、聞いたら、もう一つの待ち合い場所があって、もう一つの手続きを踏まなければ出国できなかったんです。慌ててね、そして、もう一つの手続きする場所行ったら、出国手続きをする場所があるんです。そこには、もうすでに、人が並んでて行列がありました。そしたら、これは、ロサンゼルス行きですかって聞いたら、いや、ロサンゼルス行きはもう手続き終わりましたよ、と。ほんで、すぐ、一番前にね、前列に我々行って、ロサンゼルス行きはもう終わったんです。手続き終わったんですかって言ったら、終わった。そしたら向こうからね、質問ですが、やってきたんです。ロサンゼルス行きの方、誰かいませんか？誰かいませんか？とこう、叫んだ、質問です。女性が来たんです。はーいって言って、手を挙げた。早く来てくださいって言って、そして彼女についていってね、やっと、息はーはーしながら飛行機に乗せてもらった。我々3人のためにね、飛行機15分遅らせたんだ。15分。なんと哀れみ深い飛行機だったんでしょう。イエス様はね、もっと早く本当おいでになることができたと証の文で書いてあるよ。けど神の民がノロノロノロノロしてね、大事なことを知ろうとしない。それで、まだ出国手続きができていないために、イエス様まだ我々のために取りなしをしたら、父を、我が血を、我が血を、最後の取りなし。だから、イエス様がいつ、どこで何をなさるかという知識は、サタンが一番に憎む大真理であり、知らせまいとする。そしてあらゆる策略を講じる。この間ね、水曜日、井上さんと訪問しようと思って、行ったんです。ずっと前に訪問したことがあって、この辺から入るはずだと思ってね、こう、井上さんに、僕知ってるって言って、入ったんです。入っても入ってもね、見つからないんです。住んでるところが。村営住宅。あれと思って入って、また大通りに戻って、また次の道から左に曲がって入ったら、かつて見たことのある村営住宅が現れないんです。また出て、もう何回やってもぐるぐるぐるぐる回って見つからないもんだから、もうユネさんもう帰るわけ。次の機会に調べてから行きましょう。ユネさん、諦めないでね、誰に電話したのはあんた。ね。住所と電話番号くださいと言って連絡してから、そして、電話番号分かっても、かからなかった。で、住所を教えてもらって、住所を、あれ、ナビゲーターというのはあれね、スマホでナビゲーター、ナビゲーター、住所こうやって、たどってこうやって。そしたら全然間違ったところから道入ってた。そして、正しい、ナビゲーターに沿って行ったら、かつての、村営住宅にあった。ここだと思って、そしたら、駐車しようと思ったら、手を振って迎えてくれた。嬉しかった。そう。だから、イエス様が今、どこで何をしておられるか、は、我々の、最終時代の神のための信仰生活に非常に関係があるということです。では、賛美歌、最後の賛美歌を歌いたいと思いますが、イエス様がこの地上の聖女である生ける神の宮である 私たちから諸々の罪を取り除いて、花嫁なるご自分の教会を迎えようとして待ち焦がれている、その時に我々の心も、そして主よ、私の心をあなたの住まいとしてくださいという、そこの賛美歌を歌って終わりたいと思います。高き天にいましたもお父様、あなたはこの地上の心へりくだる者と共に住みたもお方です。あなたの御霊キリストの聖霊を私たちにも与えてくださる約束を感謝いたします。父と子が一つであるように、そしてあなたと私たちが一つとなるために、聖霊を完全に聖霊でもって満たしてくださって、天と地を一つにしてくださる約束を感謝いたします。どうぞ創造しこの世界、憎み争うこの世界において、完全に調和の取れた世界が早く出現しますように、そして永遠のふるさと、永住の地、神の都を待ち望んで行く我々、気流者、旅人でありますが、その旅を、一人一人の旅をあなたが守り、導いてくださって、どんな嵐、荒波をも乗り越えていくことのできる十分な恵みを与えてください。苦しみに遭うときこそ、イエス・キリストは生きて今取りなししていたもことを覚えて力強く歩むことができますように、主の許しと、そして主の清めを心から感謝し、 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。